第11課6月7日から6月14日表題ルツとエステル。6月7日安息日午後、暗礁聖句。王は庭に立っている王妃エステルを見て、満悦の面持ちで手にした金の尺を差し伸べた。エステルは近づいてその尺の先に触れた。エステル記5-2新共同訳。王妃エステルが庭に立っているのを見て、彼女に恵みを示し、その手にある金の尺をエステルの方に伸ばしたので、エステルは進み寄って、その尺の頭に触った。エステル記5-2、口語訳。今週の聖句。ルツ記1-1から5、2-5から20。ヨブ記1-6から11。マタイ4-8-9。エステル記3-1から14。黙示録12-14から17。今週のテーマ。今週も引き続き、週末の諸事件を予表する物語を研究します。神は現実の出来事や人物を用いることで、私たちが神の視点から物事を見られるように、また後に起こる予言を解釈する方法を理解できるように助けてくださいます。それらの予言は、私たちの信仰を強めるために与えられています。私たちの関心は、その物語が数えきれないほどの世代の人々の心を動かしてきた二人の重要な女性、ルツとエステルに向けられます。一人は財産を失ったやもめで、親族の身請け人である親切なボアズに出会って希望を見出します。彼らの結婚はクリスチャンにとってお気に入りのラブストーリーになりました。その物語が私たちに対するキリストの愛を反映しているからです。もう一人は異国の地に住む少女で、同胞を滅ぼす陰謀に気づき、彼らを救うために繰り広げられるドラマの大舞台に立つことになります。言うまでもなく、予言において女性は神の教会の力強い象徴であり、神がご自分の民をどのように見ているかを明らかにしています。神の御言葉の中で永遠に語り継がれる生涯を送ったこの二人の女性の聖書物語に目を向け、彼女たちの経験からできる限りの教訓を得ましょう。6月8日日曜日、パンの家の基金。キリスト教信仰を批判する人たちは、この世に生きることの悲惨な現実をしばしば指摘することで、A. 神は存在しない、 B. 神には悪いことが起こった時に介入する力がない、 C. 神は私たちが傷ついても気にかけないことの証拠としてきました。しかし聖書の物語の多くは、これらの過程が どれも正しくないことを示す豊富な証拠を提供しています。確かに神はご自分に対する反逆の結果を人類が刈り取ることを許されます。しかし神は私たちの自由意志を犯すことなく常に存在し、人類史の中で働き、罪と苦しみの問題の究極的な解決へと常に私たちを向かわせておられます。ルツの物語はそのような一例を示しています。問い1、ルツ記1-1-5を読んでください。ナオミとルツに降りかかった困難はどのようなものでしたか？その原因は何ですか？このことは人類全体が現在直面している状況をいかに反映していますか？この物語の冒頭の言葉には皮肉が込められています。パンの家を意味する町、ベツレヘムが飢饉に見舞われたのです。神がアダムとイブに、園のすべての木から取って食べなさい、創世記 2-16 と言われたエデンの豊かさが思い出されます。人類は気前の良い創造主の配慮のもと、豊かさの中で存在し始めましたが、その後、被造物の管理者としての役割を罪への隷属と交換してしまいました。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に変える時まで。創世記 3-19 と神はアダムに言われました。ナオミと同じように私たちも神が当初計画しておられた修行を奪われ、私たちの生活は困難なものになりました。エデンは賜物として与えられましたが、無条件ではありませんでした。人間は自由に反逆できましたが、それは自分たちの幸福に対して責任を負わなければならないことを意味していました。本来、私たちは神の祝福のもと、堕落していない世界全体を支配する、治めることになっていましたが、今や堕落した世界を支配するという課題に直面しています。利己的な人間が希少な資源を奪い合うことは、多くの心痛と苦しみをもたらします。この悲劇は言葉では言い表せないほどです。地球は今も多くのものを生み出し、神の愛を力強く証ししていますが、人間の貪欲と罪の荒廃の間で、世界は時として私たちが支配する以上に、私たちを支配しているように見えます。しかし、いつの日か、このすべてが終わります。6月9日、ルツとボアズ。ナオミは、自分の人生に降りかかった苦い体験から、名前をマラと呼んでほしいと願いました。ルツ記 1-23。創造主と私たちの関係は、罪によって修復不可能なほど損なわれ、私たちは霊的に貧困な状態に追い込まれています。前途は暗く、私たちは畑の端から拾えるものを集めながら人生を送り、壊れた世界の中でまだ見つかる喜びのかけらを頼りに生きています。しかし、私たちが 驚くべき発見をした瞬間、つまり神が私たちを忘れておられなかったことに気づいた瞬間、すべてが変わります。問2、ルツ記2-5から20を読んでください。この箇所は重要です。ナオミが恩人の正体を知ったことはなぜ良い知らせだったと思いますか？ナオミは夫の家族から援助を得なければ夫エリメレクの土地を手に入れることができませんでした。ナオミはルツが死んだ夫の近親者と結婚し、エリメレクの名で子を産むことを望んでいました。神はイスラエルにおいて財産を失った人々が約束の地で自分の子孫を取り戻すための規定を設けておられました。つまりエリメレクの子孫を買い戻すために近親者が必要だったのです。ボアズは単なる親切な農夫ではありませんでした。彼はエリメレクの親戚であり、土地を買い戻すことができたのです。ボアズが心の優しい、物惜しみしない人であるだけでなく、親戚でもあったという発見は、望みうる最高の知らせでした。この二人の女性の貧しさは永遠に続くことはなかったのです。クリスチャンは長い間、ボアズがキリストの余計であると理解してきました。キリストは私たちの創造主であるだけでなく、私たちの親戚、肉体を持ち、血が流れる誠の人になることを選んでくださったのです。それがご自分のことを何度も人の子、マタイ12-8、マルコ8-31、ルカ22-22、ヨハネ3-14と呼ばれた理由の一つです。あまりにも多くの人が厳しい言葉で神を考えています。もし私たちが道徳的課題をすべて満たすなら、神はおそらく私たちを天国に入れられるが、それは単に私たちが課題を満たしたからであって、神は仕方なくそうするのだというのです。ボアズに表されたキリストの姿は、そのような概念を完全に覆します。神は私たちを配慮されるだけではありません。私たちがどれほど霊的に貧しくても、私たちをご自分の花嫁として望まれるのです。6月10日、火曜日、救い主としてのボアズ。ボアズはルツを深く愛するようになり、彼女と結婚したいと思いますが、大きな障害がありました。子エリメレクの土地とルツに対する権利を持っている近親者がもう一人いたのです。もし私たちがボアズをキリストの余計であると考えるなら、この状況は、大総統における争点を明らかにしているのかもしれません。キリストは私たちを愛しておられますが、同様に私たちに対する権利を持つ近親者、つまりサタンがいるということです。問3、次の聖句、ヨブ記1-6から11、マタイ4-8-9、ユダ9、ルカ22-31は、人類に対するサタンの権利についてどんなことを明らかにしていますか？サタンが天の会議に現れたとき、彼は地上を巡回しておりました。ヨブ記1-7と神に言っています。 ています。そして神が正しいヨブに気づいたかとお尋ねになったとき、サタンはヨブを自分のものだと主張し、彼の心が実際には神に属していないことを示唆し、彼の忠誠心を試すことを提案します。ユダの手紙には、イスラエルでよく知られた物語への短い言及が見られます。モーセは神によって葬られ、申命記 34-6、後に復活させられました。詳細はわかりませんが、モーセの遺体をめぐって言い争いがあったと記しているこの聖句は、サタンが遺体に対して何らかの主張をしたことを暗示しています。この時、初めてキリストは死者に命を与えようとしておられた。命の君と輝く天使たちが墓に近づくと、サタンは自分の主権が脅かされるのを感じた。彼は悪天使たちと共に自分のものと主張する領域を侵されまいとして抵抗した。サタンは神のしもべが彼の牢獄に入れられたことを誇った。モーセでさえ神の律法を守ることができず、主に帰すべき栄光を自分に帰し、サタンが天から追放されるに至ったのと全く同じ罪を犯して、そのために自分の支配下に置かれたのであるとサタンは言った。希望への光248ページ、人類のあけぼの第43章。ルツ記4-1から12では、ボアズはベツレヘムの門、つまりキリストが私たちの近親者としてこの世に来られた町に向かいます。長老たちが集まり、最後にサンダル所有権の象徴が交換されます。町の門は裁決を下す場所であり、これは裁きの場面の予形です。ダニエル書 7-13、14、7-22、7-26、27、3章。私たちはこの重要な裁きの側面を見逃してはなりません。裁きは聖者らが勝ちますが、それはボアズが花嫁のためにしたように、キリストが私たちのために代価を支払ってくださったからなのです。6月11日水曜日、ハマンとサタン。エステルの物語では、地位と権力に飢えたハマンが出てきます。彼は帝国内で他の大臣の誰よりも重要な地位を与えられています。エステル記 3-1。エゼキエル書 28-11 から15やイザヤ書14-12から15を読むと、ルシファーとハマンとの類似点がいくつか見つかります。ハマンは神の選民に対する邪悪な敵対者であり、神の主権に屈することを拒みました。サタンの包括的な意図は、キリストを誘惑した物語の中で明らかにされています。その中でサタンは、イエスを高いところに連れて行き、この世の国々を見せます。マタイ 4-8 から11。これまで見てきたように、キリストは世界をあがない、それをご自分のものだと主張するために来られました。そして人間の一人として、それを実行されたのです。イエスは親戚の身請け人であり、言うまでもなく、この世界をあがなうために支払った対価は非常に高いものでした。 黙示録を見ると、権力と礼拝に対するサタンの欲望がこの世に最後の危機をもたらすことがわかります。彼の欺瞞によって、この世の人々は驚いてこの獣に服従するようになります。黙示録 13-3-4 彼を礼拝することを拒む注目すべき例外者もいますが、これらの人々に対してサタンは力に訴えるのです。ハマンは神の選民の一人であるモルデカイが自分に従いもせず、自分が礼拝されるべき正当な資格だと信じるものを認めようともしないことに気づきます。彼は怒りに満たされ、モルデカイの同胞を地上からすべて抹殺する決意を固めました。エステル記 3-5-6 口語訳。問4。エステル記 3-1-14、黙示録 12-14-17、 13-15 を読んでください。これらの箇所の間にどんな類似点がありますか？神の残りの教会に関するヨハネの描写は、神の民に関するハマンの描写といかに似ていますか？悪魔はこの世の所有権を主張していますが、神に忠実であり続ける人々、すなわち神の掟を守る人々の存在は、悪魔の完全な主権の主張が間違っていることを証明します。キリスト教世界全体において、安息日が特別な論点となるとき、大衆受けのする要求に屈することを少数の人々が執拗に拒むことによって、彼らは普遍的な憎悪の対象となるだろう。サインズ・オブ・ザ・タイムズ、1910年2月22日号。今あなたの信仰を試す小さなことについて考えてください。それらに妥協したなら、大きな試練が訪れた時、あなたはどうするでしょうか。6月12日木曜日。この時のためにこそ、一部のクリスチャンには聖書の予言の困難な事柄にばかり目を向ける傾向があります。私たちは試練の時代が待ち受けており、予言の研究が恐怖に基づいたものになりうることを知っています。物語の約束された解決ではなく、苦難の方に焦点を合わせてしまうからです。神は未来のことをごまかさず、現在から大総統の終結までの間に起こる出来事について正直に伝えられますが、物語を最後まで読むことが常に重要です。予言には一般的なパターンがあり、神は私たち人間の反逆が引き起こした混乱についての真実を明らかにし、その結果を私たちに示されます。しかしその一方で、神は常に希望を与えられます。ある人たちは、最後の危機であるヤコブの苦しみの時の予言を恐れおののきながら見てきました。間違いなく最後の時は、神の民にとって容易なものではないでしょう。しかし困難な時の予言が確かであるように、救いの約束も確かなのです。黙示録12章では、悪魔が憎しみに満ちた復讐心からキリストの花嫁を追いかけますが、神は彼女を救うために介入されます。エステル記の物語にも、ドラマの中心的役割を果たす美しい女王が登場し、神は彼女を力強く用いてご自分の民を救われます。問い5。エステル記 4-13、14、 5-1-3、9-20-28を読んでください。これらの聖句は、地球史の終わりの時における私たちの窮状に関係しています。それらからどんな教訓を得ることができるでしょうか。神は歴史の特定の時のためにご自分の残りの教会を起こされました。暗黒時代の1260日が終わりに近づいた時、神はご自分の花嫁を隠れ場所から連れ出し、黙示録 12-14 と比較。最後の憐れみのメッセージ、すなわち三天使のメッセージを世界に伝えられました。私たちはこの時のためにこそ、エステル記 4-14、ここに存在しています。エステルはハマンによって同胞に仕掛けられた迫害に立ち向かうのは自分だけでないことに気づきました。彼女は王の好意を得て、最終的に同胞は救われました。同様に地球史の最後の瞬間を迎えるとき、私たちは孤独ではありません。王は私たちと共にあり、神の民もまた救われるのです。少なくともこの物語では、神の民にとって物事はうまくいきました。しかし、いつもそうなるとは限りません。では、なぜ私たちはキリストにある希望を持ち続けるために、常に物事を長期的な視点で見なければならないのですか？6月13日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、人類のあけぼの第59章、イスラエル最初の王、サウル。希望への光、315ページ、316ページを読んでください。サタンは、一般の習慣や伝統を受け入れない少数の者に対して怒りを発する。地位の高い人々や有名人は、不法者や悪人に加担して、神の民に対して策略を練る。富を持った人、特殊の才能の持ち主、教育のある人などが一つになって彼らを軽蔑する。迫害を加える支配者たち、牧師や教会員たちが彼らを滅ぼそうと陰謀を企てる。この人々は、声と筆、誇張と脅迫と嘲笑などによって、彼らの信仰を覆そうとする。人々は偽りの申し立てと怒りを含んだ訴えによって、民衆の怒りをかきたてようとする。聖書的安息日の擁護者に対して、聖書はこう言っている、ということができないので、彼らは圧政的法令に訴えて、自分たちに欠けているものを補う。立法者たちは、民衆の人気と支持を得るために、日曜休業令に屈服する。しかし、神を恐れる者は、十戒の戒めに反する法令に従うことはできない。真理と誤りの間の最後の大争闘は、この論点において戦われるのである。そして我々はその結果について何の疑惑も持たないのである。エステルとモルデカイの時代におけると同様に、今日においても主は神の真理と神の民とを擁護されるのである。希望への光、611ページ、国と指導者、第49章。話し合いのための質問。1、神はなぜご自分の民に試練の時期を過ごすことを許されるのだとあなたは思いますか？それを許すことにどんな意味があるのでしょうか？2、信者はキリストに忠実であることによって って生じうる苦難にどう備えたらよいのでしょうか。困難な状況の中であなたはどこに希望を見出しますか。3、私たちはなぜ予言の困難な事柄にとらわれ、良い知らせをもたらす全体像を見失う傾向があるのでしょうか。4、黙示録を読み終えた友人があなたのところに来て、それが恐ろしいと思ったことを打ち明けたとしましょう。彼女がより明確に理解し、心の平安を見出すために、あなたはどんな働きかけをしますか。5、神が私を愛しておられるとか、私を望んでおられるとか、ちっとも思えない。私がこれまでにやってきたことを知れば、その理由がわかるはずさ、と誰かが言ったとします。あなたならどう答えますか？ルツとエステルの物語は、あなたの働きかけにどんな影響を与えるでしょうか？話し合いのための質問終わり。第11課を終わります。